まどかとまさこのホットなひとときへようこそおいでくださいました。今日もオリジナルゴスペル風の響き第3週をご紹介したいと思います。今日のパーソナリティは
まどかと
まさこでお送りします。
今日はですね、新人の方々の特集になっています。最初の曲はですね、作詞イスラエル北野さん、作曲谷口元子さんのイエス様あなたにを聴いていただきます。はい、イスラエル北野さん作詞された方なんですけれど、北海道にお住まいですよね。
あ、そうですね、旭川に、住んでおられるんですね。
旭川って有名な、なんかありましたよね。
そう、私の好きな、
え、何、
ペンギンが、うん、かわいいペンギンがよちよちよちよち歩く、
それはどっかの動物園ですよね。
旭山動物園ですね。有名な、
あ、映画にもなりましたよね。
すっごいかわいいですよ、
はい、まさかちゃんとペンギン好きだったの。
いや、好きというか本当に行くと可愛いの。あの散歩コースみたいなところに、はいはい、なんかこう列をなして、その何よちよちよち
マーチみたいに。
そう、
私ペンギンのマーチよりコアラのマーチのお菓子の方が好きなんですけど。
もう絶対あれは危険ですよ。
あ、それで、北海道旭川って言うとなんか名物ありましたかね。
そうですね、やっぱり旭川ラーメン美味しい。
え、旭川ラーメンって、味噌ラーメンではない。醤油？
いや、
塩。いろいろ。
醤油もお味噌味ももちろんあるんでしょうけど、なんか麺が違ったような気がするんですよね。
どんな？黄色とか赤とか。
なんか縮れ具合が違ったような。なんか結構さっぱりした、さっぱり系の美味しかったですよ。
太い、太くって、ちょっと縮れたのが好き。
あの豆作麺みたいなやつ。
え、豆作ってなんか変なこと考えてる。
あのこう太麺。
そう、太麺が好き。
普通のあれだけれど、でもこう、ちょっとこうコクがあってさっぱり系。旭川ラーメンは美味しい。美味しい。
どっか東京で見つけて旭川ラーメン食べに行きましょう。ね、旭川ラーメン
ね。札幌ラーメンとはまた違うんですよね。
高円寺にありますかね、旭川ラーメン。
あと新宿で見たような気がするけど、あれ違うかな。
あ、そう。
じゃ
今度連れてってください。
ね、ぜひぜひ、はい。はい。それでは2曲目になります。作詞作曲、新谷理恵子さんです。デパーチャーを聴いていただきます。
パーチャーを聞いていただきました。でパーチャーってどういう意味かってちょっと調べたら、こう旅とか旅行に行くときに出発するっていう意味なんですね。そうですね。初めて知りました
よくほら飛行機なんかでね、はい、デパーチャータイムとか、
そうですね、アライバルとか、あんまりこう気にしたことなかったんで、うん、あ、改めて、あ、そうなんだと。このミヤさんってあのカナダにお住まい
で、ね、カナダの方ですね。
カナダも北海道と一緒で寒いですよね。
ねえ、そうでしょうね。でもほら紅葉が、私カナダって行ったことないんですよ。
ああ、うちはメイが留学してたけど、ね、私は行ったことないですよね。
ねえ、なんかね、あのメープル、
そうそうそう、
ね、あれあれ、
あのメープルと蜂蜜とどっちが好きですか？
なんか大差ない
よね。メープルの、うん、あの
コクがあるのかな、メープルって、
うん、はどっちかな、ちょっと蜂蜜ってなんか苦いみたいな感じません？
蜂蜜、うん、
感じない？
蜂蜜の方がなんか栄養がある。ほらロイヤルゼリーとかあるでしょ。
そうそうそう、お肌が綺麗になりそうだけど、私はですねメープルが好き。
あ、メープルね、
あのね、メープルシロップ、
あのメープルのビスケットも美味しいじゃない。
あれ大好きですよ、ね、あれ ね、 ね、私10個ぐらい食べ
てカロリー高そう、
超高いですよ ね、
ね、
あのこの今私ちょっと、うん、太めなんですけど半分はメープルかもしれない、うん、
そうなんだ皆さん、まどかさんの半分はメープルだ
と。ということで皆さんですねメープルのビスケットを送ってきてください、
はい、
ところでさっき言いましたけど、メープルと蜂蜜とどう違うのかな。
蜂蜜って蜂じゃないの。
蜂がの蜜を運んできて、採
取して
それをこの蜂の巣の中で、なんか集めるんですよ
ね、 なんか巣箱かなんかにね。
あ、そうそうそう。で、女王蜂がいて、
そうそうそうそう、
あの、みんな奴隷のように
働き蜂みたいな。
で、メープルは、メープルはどうやってできるんですかね。
どうやんでしょう。メープル、メープルってなんか、カエデ
の葉っぱ、樹液ですか
ね。
それが固まったのですかね。
でも美味しいですよね、メープル。メープルって。メープルシロップ。
銀河鉄道に出てくる女の人もメープルって名前だったけど。
やっぱりホットケーキにはメープルシロップですよね。ね、
私はですね、メープルのジャムみたいのもあるの。
だってワッフルだってメープルシロップ美味しい。
ああ、そうですよね。メープル大好きですよね。
はい。ということで。
はい。はい、次の曲はですね、ここから3曲続いて、
はい、
あの新人の乃木、高政さんの曲になりますけど。
素敵な曲ですよね。そうですよね。
最初の曲はですね、心配いらないよっていうのを聴いていただきます。
はい。
君に求めるなら何も心配いらないよ、願ったら叶ったと信じて喜んで歌い踊ろ
ですね、この乃木さんっていうのも京都の教会の方ですよね。
じゃあ京都に住んでおられるのかしら。あ、
それはちょっと私、まあ、でも存じ上げないけど、
まあ関西の方ですよね。
そうですね、あ、京都と関西ですね、やっぱね。あの京都というと、この時期はやっぱし紅葉、
紅葉ね、清水の舞台のあのよくほらテレビなんかで、
ね、あ、そうそうそうそう、ね、ありますよね。
もういや、あの時期に行きたいよな。やっぱり
行ったことないですか。
紅葉真っ盛りっていう時はないんですよね。
いや、私は記憶はないけど、ちょっと
前ぐらいの時、
あの出身が名古屋の隣だったので、だいたい京都まで新幹線使って1時間ぐらいで行ってたんですよ。だから結構何度も何度も行って って、うん、ちょっと行きますって京都に行って、うん、で高校の時にね、うん、卒業旅行っていうので、うん、お友達と一緒に、まあその方韓国の方だったんですけど、一緒に京都行って、でも高校卒業だから、なんか記念だっていうので、この洋服と、
洋服と
、それから上に着るコート、スプリングコートみたいなのを注文して作ってもらったの。
どこで
要するに、
京都で
違う、
お家の、
まあ、当時はあんまり洋服屋さんってなかったので、作ってくださるところ。
確かに。だってね、私たち子供の頃ってなんか、ね、
注文
ですよね。オーダーメイドでしたよね。
まさこちゃんと私と実際ぐらい違う。嘘ですけど。だから、要するに今みたいなブティックとか、スーパーとかあ
ん
ま
りないから、だってそのお洋服屋さんなんかそんなにないです
からね。そう、だから、そういう裁縫ができる方、洋裁店みたいなところへ行って、作ってもらってたんですよ。
そうそうそう、私もそうだ
った。そうですよね。で、うちは呉服屋さんが来てて、で、呉服屋さんに、着物を母が注文したりして、
お着物着てたのね、ちっちゃい時から。
母はずっと着物だったで、私は、大人になってから着物を、ずっと着てたので、着物には詳しいんですけど、まさこちゃんだって着物の着付けやってたでしょ、
そうそうそうそう。でも子供の時はさすがにあれだったけど。それでは4曲目になります、作詞作曲乃木高政さん、風の行方を聞いていただきます。
これ今ヒットしてる曲ですよ ね。私も大好きなんですけれど、なんかこうすごくこう
ゆったり爽やかな、ね、
いい曲だなと思いますよね。
うん、
でやはり京都のイメージですかね。
なんか嵐山とかあの辺の
嵐山もっと風がビュービュービュービュー吹いてそうな、
佐賀の
です
かね、あの竹藪のところとかさ、
竹藪というとですね、竹藪の中に黒い猫がいるようなイメージがあるんですけど、
トロッコ電車に乗って、
それどこですか。
京都
京都どこ、
京都のなんだっけ、
トロッコなんか走ってましたか。
走ってますよ。
街じゃないでしょ。
だから桂川かなんかに乗るときに、そのトロッコ電車に乗って、それですごい川底みたいなのがすっごい綺麗なんですよ。それで、なんか終点が渡月橋かなんかの桂川かなんかの、渡
月橋は好きですね。時代劇によく使われますよね。
それでお船にこう川乗って、
京都といえば、舞妓さんが町の中歩いてるっていうのを修学旅行の時にですね、探したんですけど、私は見つ
かりました。あれ舞妓さんの扮装とかあれできるんですよ。
あの観光舞妓でしょ。
観光舞妓
本当の舞妓さんっていうのは10代の中ぐらいですかね、の方々で、
30になると舞妓さんって言わないの。じゃあ、
いや、20歳前後でもう芸妓さんに変わっちゃうから、だから舞妓さんっていうのは10代 の後半ぐらいまでですよ。
じゃあもう20歳になったら舞妓さんって言わないの。
要するに衣装を全部変わるし、
二十
歳とか二十歳前ぐらいに変わる。
おー、舞妓さんっていうね。
あの、うん、そういう番組も あるんですけど、見てたんですけど、あの舞妓さんの番組ね、うんうん、あのいろいろ京都を紹介するって番組があったんですけど。
じゃあティーンエイジャーじゃないと舞妓さんって言わない
の、ね、そうですよ。だって60歳の
舞妓さんの格好は
しないよね、やっぱり ね、うん、だからでもちょっと、まあ、着物は綺麗ですよね、
はい、
帯もだらりの帯で綺麗だなと憧れもありますけれど、う
ん、はい、
まあ、普通がいいですかね。
ね、はい、
じゃあ最後の曲になりました、乃木さんのラブジーザスを聴いていただきます。
外は雨、神様が共にいる、心は晴れ、神様が共にいる、悲しい時も嬉しい時も、腹の立つ時も、いつでもそばにいてくれるその方は、イエス様、慰めてくださる、イエス様、励ましてくださる、イエス様、愛に満ちている、イエス様、感謝し賛美します。耳を澄ませ、
はい、ラブジーザスを聞いていただきました。で、京都といえば美味しいものがいっぱいあるんですけど、
はい、
私はですね、ボケ緑っていうお菓子が好きなんです。
え知らない。
ですね、あんこの固まったのに、はい、上にあの海苔がこうまぶしてある、それが苔みたいに見える。
ちなみに どのあたりで、
どのあたりっていうか、私はあのデパートで、東京のデパートでいつも買ってたので、うんうん、京都のどこで売ってるのかは知らないんですけど、食べたことない。
小豆、小豆ですか。
そうそう、小豆のこう焼いた、なんていうのか、小豆の固まってる四角いね、うんうんうんうん、明治台みたいな感じ。
あの金つばとはまた違うの、ね、
金つばは焼いてるでしょ、うん、で金つばの中身だけみたいなの、薄くスライスしたのに海苔がかかって、まあ、多分焼いてると思うんですけど、
それがでもね、うん、なんかお名前素敵ね。
そう
ね、ちょっと風流な。
ええ
ー、うん、
まさこちゃん何が好き
ですか。私はやっぱり生やつ味、生ですよ、生。
あ、生ね、う
ん、あの硬いのあんまり好き
じゃない。あ、硬いの舐めてると柔らかくなる。
嫌い嫌い。生八つ橋の抹茶味が好き。
ああ、八つ橋って何味でしたっけ？日
記？うん、あの、あんこのもあるけれど、私お抹茶味が好きなの。
私はですね、八つ橋も好きだけど、うん、そのさっきの苔緑も好きだけど、うん、あれですよ、五色豆。
五色豆ね。
あ、知ってます。5つ の、 あの色の豆で、中に、ね、
食べたことはない
ですけど、茶色の豆があるの。
はあ、
茶色の色した豆ね、うんうんうん、その茶色は日記なの。で、日記の味がする。
日記の味、
うん、それ
そういう風 に似てあるの。そうい
う、ね、似てあるっていうか、お砂糖が日記の味 で、あとですね、きな粉の素甘って固まったやつ、あれが大好き。
あら、まどこさん、いろいろおお、京都の方、皆さんご存知かしら。はい、おばんざい、おばんざいいいじゃないですか。
あ、おばんざいは、
うん、まあ、お菓子じゃないです。
家庭料理、
ね、薄味で美味しいですよね、やっぱり。
あ、でも私ね、関東、東京に長いので、
す
っかり濃い味に慣れてしまったんですよ。でも京都行ってみたいですね。
はい、ぜひ紅葉の時期に行きたいと思います。
はい、
皆様いかがでしたでしょうか。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。それではまたお会いいたしましょう。明日のパーソナリティは苫米地さんと清水さんと山中さんです。それでは
さようなら。